はい、
はい、
ということで、
はい、
1本目終わりまして、
はい、何怖い話すんのこれから
違う違う、声出なかった今、
うん、
ああはい、ということでね、はい、1本目、
はい、変態男の話をねたくさんちょっとさせていただきました。
日本ばっかりだったね。
うん、いずれも去年今年捕まった人ばっかりです。最近
ばっかりね。
うん、
うん、何これもう常にいるってことなんだろうね。だから
常にいますよそれは。みんなだからもうするかしないかの違いだからね。みんなやりたいという気持ちはあるから。あなたってあるでしょ、やりたいという気持ち、いたずらしたいなとか。
うん、
それをするかしないか、あなたって何するんですか、何したいと思うんですか。
いやでもあん中で言うなら、なんかその、うん、あれだね、壁に押し付けてって、
うん、
タイルを立ってその質問攻めするっていうのはちょっといいなと
思った。スカートの中何入ってるんですか。そうそうそう、
あれはいいなと思った。
ああ、まあまあまあ、まあ、うん、そうかそうか、
精神的に追い詰める方が楽しいからさ、う
んうん、毎日ね、
ん
毎日そうそうそう、してね、
うん、行き帰り
本当に雨の日もね、風の日も雪の日も、
うん、俺が大変だけどそれ。
いやでもいいですよ、まあまあ、でもあっちもなんか今日は来ないのかなっていう気持ちになるから、どんどんどんどん気になっていくんですよ。
確かにね、
うん、逆に私から質問していいですかって好きなタイプ教えてくださいって、
ね、
あっちから
ドラマチック、
君だよ、
うん、
そうですか、じゃあ失礼します
って淡白な、
ね、
終わり方だったな、ね、はい、ということでね、はい、まあまあじゃあそれはそれということでございますけども、はい、岸本の番でございます。
はい、お願いします。
いきます。教えて都市伝説。はい、
はい、
まあちょっと話したいことを話すコーナーでございますけども、うん、今日はですね、
うん、
ここ最近、
最近
9月ぐらいからですね、うん、あのちらほらニュースになっていまして、
うん、
でそれがその結構世界中で取り上げられるニュースに、
うん、
発展しているというものをお話ししようかなと思ってるんですけども、それがですね、リアルエスター事件ですね。
はい、
まあエスターっていう映画がねありまして、
面白いよね、
ホラー映画ですね、アメリカ映画でございますけど、あなたはじゃあもちろんあのこういうホラー系好きだから見てと。
見ましたよ。
なるほど、
うん、
このキャッチコピー覚えてます？
え、
このキャッチコピーがちょっとなんか惹かれたっていう人多いと思うんですよね。
そうなんだ、
うん、
なんだろうな、
すげえシンプルなんだけど、うん、あー何それ超気になるっていうキャッチコピーで、うん、結構 これ CM でかなり押してたよ、うん、当時。
覚えてないな。じゃあ
覚えてない
かな、持ち帰りだともう一枚かな。ピザピザ。
なんかもらえんの？
ピザピザ。
ドミノピザみたいな感じ。キャッチコピーでもねえなそれ。
え、なんだろう。
イベントだ。
全然わかんない。何？
これですよ。これ聞くと思い出しているんじゃないかな。この娘どこか変だ。
ああ。
このキャッチコピー覚えてません？
覚えてる覚えてる。
ですよね。これをすごい押してきて、で、あのなんていうのかな、あの。
うん。
髪をさ、
うん、
真ん中で分けてこう、
うん、
あ両方でこう、
ね、
なんていうの、三つ編みじゃなくて、
うんうん、
分かんない、うん、言い方が分かんないんだけど、
う
ん、あの女の子のアップの顔が出てくるみたいな宣伝の手法で、うん、中身何にも言わねえんだけど、
うん、
なんかすげえ不穏な空気があるっていうので、うん、ちょっとあの興味をそそられて結構ヒットしたんじゃないかな、うん、ホラーとしては、うん、でさ、そのエスターっていう映画なんですけど、
うん、
まあ、どんな映画か なんとなく覚えてます。
覚えてる覚えてる、
結構しっかり覚えてる、
うん、しっかり覚えてると思うけど、
まあ、簡単に言うと、
うん、
なんていうかな、養子に、
うん、
女の子が来ると、
うんうん、
9歳かな、
うん、
の女の子がエスターっていう子が来るんだけど、
うん、
その子がまあちょっとその一緒にいると、うんうん、生活していくとなんかいろんな変なところが出てくると、うんうん、でその変なところっていうのがちょっとその大人びてるみたいなこととかいろいろそういうのが重なっていって、
うん、
でまあ最終的に、まあ、大きなあのオチが待ってるみたいな感じ ね、
うん、
ね、の映画なんですけど、
うん、
まあまあちょっと中身はあれ言わないけど、
うん、
でその、まあ、S までは中身言わないっつってもこの後言うのか、
うん、
うん、まあ、簡単に言うとその実は 年齢がもっといっていたっていうことなんだけどね、子供じゃなかったっていうことなんだけど、まあそれが結構衝撃的なあの展開になってって面白い映画だったんだよね。でそれが今年の9月ぐらいにまあニュースで出てきたのが、あの本当にそのエスターの映画のエスターみたいな事件が起こったぞっていうことでちょっと話題になっていると、で結構あれフィクションとしてもね、なかなかぶっ飛んだ設定だなって思ってたんで、
その分かるだろうとかってね、
うん、そうそう、ツッコミどころも多いかなと思ってたんだけど、まさかそれが現実に起こるとはっていうことで、かなり注目されてる事件でございまして、ちょっとまずその概要の方を、お話ししていこうかなと思うんですけども、はい、お願いします。まずですね、その、ナタリア・グレイスという、まあ、女の子がいまして、
綺麗な名前ね。
そうだね、
うん、
綺麗な名前ですよ。ウクライナ出身、
うん、美人多いじゃん、うん、ウクライナは。
そうですね、うん、で、あの2010年に、
うん、
養子としてアメリカのインディアナ州に住んでいるバーネット夫妻に迎え入れられた、
うん、
でその時に、ナタリア・グレイスちゃんは8歳だと、
うん、
いうことだったんですね、
うんうん、
でその家族として受け入れられまして、
うん、
この、バーネット夫妻の中で、
うん、
こう営んでいたというか、うんうん、家族として生活をしていたと、うん、ただその生活をしていく中でバーネット夫妻が少しずつちょっとこの子変わっているなと思う点があったと、
うんうん、
でそれが何なのかというと、ナタリアちゃんは、人形とかおもちゃ、まあ、子供の遊び道具にはまず一切興味を持たないと、
うん、
8歳の子なんてね、一番あのおもちゃとか過敏な頃だと思うんですけども、
ままごととかね、
したいと思いますよ。全く興味を示さないと、
うん、示せよ。
で、まあまあでもそれだけならね、うん、あのちょっとなんていうか、うん、おとなしい子かなとか、うん、
とか、まあ、まあ、ちょっと気使ってるとか ね、
いろいろ養子だしね、
うん、また捨てられんちゃうかとかって思ったりするのかもしれない、う
ん、あるかなってのもあるんですけども、うん、この子が興味持つのはやっぱ10代の女の子と遊ぶことを好んでいたと、
うんうん、
だからかなり年上の年代の子たちと遊んでいたと、うん、で、その話す言葉、
うん、
語彙とかも、うん、その8歳っていうレベルではないような言葉も
語彙力だったと
話すと、
うん
うん、なんだろうね、だからまあ、
うん、
なんか急にそのことわざみたいなこと言うのかね、マネーロンダリング急に言ったら確かに
うん、
ビクってなるよね。
そりゃもう好意嫌なことしだね。
そうそうそう、
とかそういうことでしょ、
まあ、日本語ならね、
うん、
日本語で言うならそういうことだと思う、
はいはいはいはい、
すごいことを知ってるね、
うん、
君みたいなことをちょくちょく言ってくると、
うん、
なんかこの子は大人びてるなっていう印象になっていくわけじゃないですか、
うん、でもいるからね、そこぐらいまではね、
そう、うん、あの天才キッズみたいなことが、うん、そんな子いるよね、
いるからね、
喋り方とか
ガキね、
うん、なんだこの子変わってるなみたいなのがいる、
可愛くないなっていう
子いるからね、可愛くないとは言わないですけど、
いるからねそういう子、
うん、ナタリアちゃんは、
うん、
ちょっとある時、
うん、
んこの子どういうことなんだろうっていうことがあったんですよ、
うん、
っていうのがその 最初に言ったようにウクライナ出身の子なんですよね、
うんうん、
でこの子喋る言葉は今その英語圏だから英語で喋ってるんですけども、うんうん、まあ、そのいわゆる外国人が話す英語とはちょっと違うというか、
うん、
すごい英語圏っぽい喋り方するなというか、うん、子供なのに、
うん、
ウクライナの訛りみたいにないんだねってなったんですよ、
うん、
でそこにたまたまそのウクライナ人の友達が来てて、
うん、
でじゃあナタリア、じゃあウクライナの出身だからちょっと喋ってみなよみたいな、
ウクライナ語
を促すと、ウクライナ語、うんうん、それをまあそのやらしたところ、
うん、
全然そのうまく喋れないというか、
うん、
自分の故郷のこともよく分かってないみたいな、
ウクライナの言葉
感じだったんですって、
フードも分かんない
から、うん、
うん、
うん、と、
うん、
まあでもね、言ってもちょっと小さい子だから、
まあ大人びてるとね、8歳だからね、
分かんないよ、なんかね、昔のことでちょっと言いたくないとかあるかもなみたいな感じで、こう、うん、まあ変だけどまあまあっていう感じでこう、
うん、
ずっと家族として、
うん、
迎え入れてたと、
うん、
でただそれでですね、ちょっとやっぱり不穏な動きが続くんですね、
うん、
というのも ある日、まあそのバーネット夫妻の、うん、妻の方が、
うん、
ナタリアの服を見るんですね、
うん、
そうするとその服にものすごい血がついている。
ええ
ってなったんですよ、
うん、
でその血をやっぱいきなりね服に血ついてたら怖いですから、
うん、
調べてみたんですってちゃんと、うん、そしたらどうやらこれお月のものじゃねってなったんですよ。
ああ早いね。
うん8歳ですよ、
うん、
えってなって、
うん、
でそれがちょくちょくだからあるわけじゃないですか、うん
うん、
でしかもそのナタリア8歳ですよ、
うん、
8歳なんですけどものすっごいびっしりと陰毛が生えてると、
うん、
ものすごいびっしりと、
うん、
8歳の少女には似つかわしくないほど生えてると、
うん、
えって、
うん、
そんなことある、
うん、
って思うじゃないですか。
相当生えてたんでしょうね。
いやもうだから
そこで不審があるって
そうそうそう、
うん、
いやでも8歳って普通に考えたら8歳ちょろっとでもすごいじゃん。
ちょろっと生えてるやったらまあまだあるんかなって思うけど、あるかなって
。いやもう
相当びっしりやったんやなっていう、
その、
隙
間なく
ハムシが入り込んだらもう抜け出せないぐらい、
そうそうそう、
うん、
あのジャングルだった
ら、はいはい、
うん、いうことなんですよ、ね、こんなことあんのかなってやっぱ心配になってくじゃないですか、うん、で言ってしまうと、
うん、
だから身体と性格が明らかに年齢とちょっとリンクしてないんじゃないかってことが、うん、まあ、不安になっていくと、
はいはい、
これもしかして8歳じゃなくて 10代なんじゃないのかなっていうふうに疑い始めると、ね、
はいはい、
でその言っていたかかりつけのお医者さんに、
うん、
ナタリアの骨密度測定を依頼したと、
うん、それで年齢が分かるんだ。
そうそう、結構ね骨がどれくらい詰まってるというか、うん、強度があるかで
なんとなくの子供はすっからかなんでしょ、
それはどんどん詰まっていくんでしょ、年取るとまた
うん、
すっからかんみたいになってくるんだけど、は
いはいはいはい、空心菜みたいなやつになってくるんや。
空心菜っていう例えはどうかもまあ、その結果少なくとも14歳以上の年齢であるってことが判明したと、
うん
うん、8歳だと思ってたけど14歳以上は少なくともあるぞってなった
んですよ、うん、でも県内じゃない、なんか8歳と14歳だったら、うん、そう
だから、
うん、
この時それが分かったにもかかわらず、
うん、
家族的には特にその、うん、いやまあ別にいいかと、
うん、
そのまんまその愛し続けよう我々はみたいな、
うん、
8歳であろうが、
うん、
14歳以上であろうが、うん、そこはもう関係ないっていう感じでこう、うん、受け入れたわけよ家族は、
うん、家族になろうって話したんだからと、
そうそう、うん、もう迎え入れてんだから養子として、
ここで捨てるのはね
8歳か14歳の違いで捨てるってことはないでしょうと、うん、
どっちでもいいよと、
うん
うん
ね、広い心を持ってこうやったわけですよ、
うん、
ですが、
うん、
ここからそのナタリアがちょっと常軌を逸し始める行動を取るという、
なんだろう、
ことになってくるんです。
水吹き出すとか
まあまあそれはさっきおじさんでいたけどナタリアは、はいはい、これね、ナタリア以外に実の子供がいたんですよ、この、夫妻に、
うん、
でその赤ん坊がね、
うん、
いたんですけど、その赤ん坊をそのいきなり攻撃するようになったりとか、あと自分に与えられた子供っぽいそのもの、
うん、
おもちゃ的なものとかをもうあざけ笑うような感じの態度を取るようになっていたと、う
ん、マジで私これ欲しいと思ったみたいなことでしょ、うん、
正気お前みたいな感じのことをこう、うん、言ってくると、
うん、
どうした、うん、どうしたってなるじゃないですか、
8歳だろうって、
うん、そうそう、まあ14歳だとしてもそれどうなんっていう感じじゃないですか、
うんうん、
ただこれがどんどんレスカレートしていきまして、うん、2011年自分の血でバスルームの鏡にバーネット夫妻を脅迫する文言を書くという、自分の血で鏡にお前ら殺すこの野郎みたいなことを書いてるってことですよ、
エスターじゃん
ね、
うん、
どんどんホラーがかってくるわけですよ、
うん
うん、他にもその深夜寝ているバーネット夫妻 の、
うん、
ベッドの、
うん、
まあ、真横というか上に立って、
うん、
ずっと見下ろしてたりとか、
怖
っもうまさにホラー、エスターまんまじゃないっていう状況になってくるわけですよ、う
ん、まんまでは。
でやっぱりちょっとバーネットさ不審に思い始めて、うん、あの家の中の刃物をどんどん隠したりとかして、ちょっとその自分のあの、うん、
それがいいそれがいい
危険も感じ始めてくると、うん、この頃から、うん、そうするとまあそれに腹を立てたのかどうかわからないんですけども、
私のこと信じてないのみたいな、
うん
うん、
あのある日そのクリスティンっていうあの、妻の方かな、うん、にコーヒーを、
うん、
あの作って置いていたところ、
うん、
見ていないところでナタリアが漂白剤を入れているのを見つけたと。
え、毒じゃん体には。
おい、
うん、
どうしたお前と、
うん、漂白剤なんで入れてんだよおらって、
ええ、
うん、
なんかね、いや黒かったから白くしようと思ったのとか、
うん、
可愛い理由ならねいいんだけど、
まあまあまあまあ、うん、そう
か、まだね間違いとかならいいんだけど、うん、
はいはい、
あのナタリアの答えは、
うん、
毒殺してやるよっていう答えだった。もう、うん、意図して殺しに来てるぞこいつ。
もう家族としてはおられんよね。
どうですあなた、うん、自分の目が、ね、うん、離れた瞬間、
うわ、
嫁が漂白剤を入れていたとした時、
うん、
聞くでしょ、
うん、なんで入れてん
の、なんで入れてんだって、
うん、したら、
いやちょっと毒殺しようと思ってって言われたら、う
ん、アイス
もう特殊例がいきなり出ちゃうとさ、あの話あれなんだけど、
としてもとしてもアイス毒殺してやろうと思ったんだよねと言われたとしても、
うん、
アイス、
早瀬白くなってっても別にそこは構わない、うん、
アイス受ける。
まあまあちょっとブレましたけども、
うん、
まあちょっとですね、うん、そんなこともあったので、
うん、
これはこいつやばいぞということで、
うん、
あの病院にいろいろ、あの連れてったと、
うん、
そしたところその大人しか発症しないような精神病というのが いくつか見られたと、
うん、
ナタリアに。で、まあ、そのまんまその数週間治療入院をしていくようになったと、
うん、
ところがその治療っていうのも全然効果を得なくて、
うん、
同年の誕生日会、
うん、
あのナタリアはその妻のクリスティンを電気フェンスに押し付けようとして、
うん、
まだまだ全然殺そうという気は満々の子供がいると、
うん、もうえそのさ
いつその、
うん、
殺されてもおかしくない。
ナタリアはもういいの、
いいっていうのは
隠さなくって、
殺意を、
殺意を
もうだって言ってるじゃんすでに、
いや殺してやるよとかっていうのは分かるんだけど、
毒殺してやるよとか。
でももうじゃあ家族から抜けたいってこと、何か不満があるからやってるんでしょそれって。
うんうん
うん、
ただだから精神的な病じゃないかっていうことで、うんうんうん、まあまあ一応 ね、そうそう、ただ治らずに戻ってきちゃったと、
うんうん、
で、まあ、まあやっぱりちょっとこれはおかしいってことで、
うんうん、
再度その、いろんな鑑定を、うん、鑑定とか測定とかをしてもらったところ、うん、
年齢ね、
今度は18歳だと結論つけられたと、で、まあその医師の一人が言うには、うん、ナタリアっていうが2003年に生まれたっていうのはもう絶対に違うと、
うん、
8歳なわけないみたいな、
うんうん、
彼女は子供になりすましているよっていうことを、
うんうん、
あの夫妻に教えたと、
うん、
で結局その後いろいろその手続きみたいなのをしていった挙句、うん、最終的にナタリアが、裁判所で認められた年齢っていうのは22歳と。
全然違うじゃん、倍以上じゃん。
8歳でもらった養子が22歳で来ちゃったよっていう、
うんうん、
ちょっと話違うんだけどっていうことですよ。
子供産んでもいい年だからね、うん、22歳ってね。
でなった時にですよ、うん、まあだから大人だというふうに公式に認定されたってことで、うん、もうじゃあ成人してんなら、
うん、
これ養育する必要あんのなったんすよ、うん、
ないね、
ないですよね、
うん、
だからバーネット夫妻はもうその、うん、ナタリア
一人立ちせと、
危ねえし、うん、お前とはちょっと一緒にいらんねってことで、
うんうん、
あのアメリカにそのナタリアを置いて、
うん、
あの自分の息子が、
うん、
を連れてカナダに移住すると、
うん、
要はまあちょっとナタリアの魔の手をからこう逃れるような形で、
うん、ナタリア側を自分から引き離すことはできなかったんですね。
そうだね、
うん、
だからその養子っていうことって結構あれだからね、厳しいからね、
うん、
あの虐待しちゃいけないとか、そうそうそう、あのお金を持ってなきゃいけないとか、うん、いろいろ資格みたいなのもあるし、
うん、
そういうのもあってだと思うんだけど、うん、まあそういう ちゃんと認定されたことによってやっとその養育義務から解放されたっていうことで逃げていったっていう感じになったんですよね、
うん、
ただじゃあこれでナタリアどうしたのかっていうと、あの完全に関係を断ったんじゃなくて、
うん、
その夫妻はその後もちゃんとサポートしてるんですよ。彼女のためにアパートを借りたりとか、
し
っかりしてんな、食費のなんか提供とかもしてるとか、うん、あのまあだからそういう何ナタリアが今度問題を起こしたらアパートを、うん、あの次ここにしてあげようみたいなこととか、うん、ちゃんとその何連絡を取り合って、
うん、
あの最終的には大学へ入学したらどうみたいなことも進めてた。
22だからね、
うん、だからかなりいいあれですよね、家族ですよね、
うん、
こんだけのことされて、
うん、
ただ2013年入ったところ、
うん、
急にナタリアから連絡が途絶えたと、
うん、
で、心配したクリスティンわざわざアメリカに戻ってきまして、ナタリアのアパートを訪れます、うん、そうすると彼女の衣服や自転車は放置されたまんま忽然と姿を消していたと、
うん、
あえじゃあどこ行ったんだろうっていうことになったんですけど、
うん、
まあ、その後ちょっと分からなかったんですけど、
うん、ナタリア2じゃん次、
そうそう、あのナタリアが消えた、で、1終わったと思うじゃないですか、
はーってなくなって、
そうエンドロールかなと思ってエンドロール見終わったらすぐ2始まるんですよ、
うわ最高じゃん、
長っっていう、
え、
う
ん、
今度どんな展開になるかっていうと、
なんだ宇宙戦争かな、
あちょっと惜しいね、
え、
ちょっとですね、うん、バーネット夫妻が逮捕されるっていう展開になる
んですよ、うん、は
宇宙戦争みたいなもんじゃないですか、
うん、なんでその
意味のわからなさ、
意味わかんない、
それがですね、
うん、
あのナタリア本人が警察に対して、
うん、
里親が自分を一人置いてカナダに行ったっていう風に証言をすると、
うん、
で、まあ、要は警察に育児放棄だみたいなことを言って、
うん、
でその、バーネット夫妻に対してこう抗議するというかことをしたっていう、
うん、
それによってその急遽逮捕されてしまったと、
うん、
いやいやちょっと待ってと、あのナタリアは子供に見えるけど、うん、実は22歳なんだっていうことを、うん、まあその言うんですよ、でいろんなその骨密度がどうとか、いろんなことをこう、測定していくと、今度は11歳だっていうふうに結論が変わるっていう、
なんでそんな変わんの
そうなんだよね、なんでなんていうのはあるんだけど、その裁判のごとに結構だから彼女の年齢っていうのが本当はいくつなのかっていうのが分からないみたいな感じになっていって、
うん、もうそれはさ医療がおかしいよ医療っていうかその骨密度調べたりする、
うんうん、もっと調べようあんじゃないのっていう
こと、そっちがおかしいでしょもう、うん、それは、
うん、そうだからまああのなんでその年齢がコロコロ変わるんだよっていうのもあるんだけど、
そこ信じれないとさもうその子が何歳かも信じられないじゃん、
そうそう揺らぐんだよ、うん、でもそもそも本人がね何歳かって分かってねえのかよってのもあるんだけど、うんうん、
本当に11歳かもしれない、そしたら
そうそう、
うん、
で本当に11歳だった場合、
うん、
育児放棄になっちゃうってことになるんだよ、そうそうそうそう、だからそこがかなり、裁判に、の 論点というか、
うん
になって、
うん、
そのいろいろ徹底的にこう調べられていたんだよね、
うん、
で、まあ、結局のところそのこの、ナタリアが公式的には22歳っていうのは、
うん、
もう裁判所が認めていることだってことで、うん、まあ、結局はそれが、うん、一番強い証言になったみたいなことになってるっぽいんだけど、
11歳で出たのに、
そうそうそう、だから最終的になんかその、うん、まあ調査の結果、
うん、
大丈夫じゃないかみたいな話にはなってるんだけど、うん、それが裁判がまだ続いている状況なんで、うん、どうなるかっていうのはまだわからない、うん、でここまでが結構その状況として、
うん、
伝えられていたんだけど、うん、
エスターより悲惨じゃない、まあ人殺されてないからあれだけども、
うん
うん、
でね結局、
うん、
その後、
うん、
じゃこの子ナタリアっていうのは、う 今どこで何をしてるんだろうっていうことになってるんですよ。
改心してほしい
ね。
うん、なんか猫カフェとか開いてほしい違う。
そしたらですね、今度はですね、2016年になりまして、
最近じゃん、
マンズ夫妻っていう人たちが今度出てきて、マンズ夫妻が今度はナタリアと一緒に生活している、
うん、それ分かってんのかな、ちゃんと22って。
そうだから、その、年齢はいくつでも別にいいというか、
うん、
いう感じで言ってるんだけど、
うん、
あのそのマンズ夫妻の夫、
うん、
アントワン・マンズさん、
うん
は36歳、
うん、
牧師なんですよ。
牧師。
でその養子縁組に積極的な夫婦ってことで、うん、ナタリア以外にももう複数の養子を抱えていると、うん、で結局、
うん、
そのこんなにまあいろいろいざこざがあったナタリア、
うん、
で、年齢もさっき言ったように、
うん、
あのよく分かんないけど、おそらく20超えてるで、うん、今で言うと多分30近くなってるんじゃないかっていう状況になっているから、あの養子として迎えるってことは裁判でできないっていう判決になったんですよ、
うんう
ん、なのにマンズ夫妻は諦めずに、
うん、
あのもう法はそうかもしれんけど、うん、俺らは別に一緒に暮らせばいいじゃんっていうことで一緒に暮らすという方向になっていると、
うんうん、
だからあのそのマンズ夫妻っていうのは、
うん、
ナタリアがその今30近いなんていうのはもうバカげた話だって言ってて、要は子供としてその接するようにしているみたいな、
見てみなさいこの目をって、綺麗な目してるし
そうそう、
嘘つくと思うかいこの子がみたいな。
そうだから、そのなんでそんなね、この子をちょっとやばいやつみたいな風に扱うんだみたいなことになっていたんですよ。
何か恨みでもあるのかと、うん、この子に。
でその後はまあちょっとあんまりね、情報があんまり出てなかったんだけど、うん、そしたらですね、あのついにちょっとね、あのまた違う重要人物みたいなのが出てくるようになったんですよ、
うん、
というのが
映画の出方じゃん、そのタイミングで出るの
ここに来て、
うん、
ナタリアの生みの親だっていう女性が出てくるんですよ。
ナタリアじゃまるまるグレイスだ。
そうそう。
うん、
あで名前はね、アンナ、ボロディミリブナっていう名前なんですけど。
ウクライナ人
ですか。ウクライナの人なんですよ。
本当にウクライナの人だったんだ。
で40歳
なんですよ、ね。まあ、ちょうどいいわ年齢は。
で私はナタリアの本当の年齢を知っていますと、
うん、
彼女は16年前に生まれた私の実の娘ですというふうに言ってるんですよ。だから、ナタリアが、
うん、
16歳ならば、
うん、
彼女は、2003年に生まれたっていうことになっていると、
うんうん、
で、バーネット夫妻が、養子迎えたっていう時は7、8歳っていうことで、うん、最初の申告通りだっていうことを、まあ、言えるということを言ってると、
うんうん、
で要は、彼女は7、8歳で間違ってないんだよっていうことを、
うんうん、
言えると。
ほんまかな。
でね、じゃあまずだよ、
うん、
なんでそもそもそのナタリアを実母がいるのに養子に出されてんのって話、
う
ん、
あと本当にそうなんていう、
そうそうそう、うん、そこもそうじゃん、
うん、
でそのなんでじゃあ養子に出されたっていうのをその聞いたところ、
うん、
医者がナタリアを捨てるように言ったと。
なんでだよ、
その人生を無駄にするなと。
なんちゅうこと言うんだよ。
そのナタリアは良くならないと、うん、一生寝たきりになるよっていうふうにその時言われたと。
豊かにするんだよ子供は
ね、
生活を。
でここちょっと不可解なんだけど、うん、そしてその医師がナタリアを連れ去ったっていうふうに言ってると。
嘘つけバカ野郎、もう信じられないわ
ね、
うん、何言ってんだよ、
うん、なんだそりゃっていう、
うん、
だからまあいわゆるその、まあ小人症とかっていうのかな、うん、
成長しないやつね、
っていうふうなのがもう分かっていったっていうことを医師に言われて、うん、でその医師が強くその、まあ捨てろというか、
うん、
いうふうに促したっていうふうに言ってると。
うん、うん、
ちょっとにわかには信じがたいよ ね、この話って。
雇ったんじゃんウクライナ人の女
ね、うん、で結局だから、そのナタリアを、
うん、
16年前に私が 捨ててしまったことは、うん、許してほしいと、
うん、
だから今ナタリアと私は会いたいんだと、早く会いに来てくれと、
うん、
で来たら、迎え入れるみたいなことを言っていると、
うん、
で、まあ当時の記録をいろいろ調べていったところ、
うん、
ナタリアが、
うん、
その、この実母が言っていた病院っていうのに捨てられていたっていう記録が残っていたと。だからその母親が医師が連れ去ったって言ってるけど、その、うん、記録としてあるのはナタリアがその病院に捨てられていたっていうことだけがあると。
うん、
だから結局のところ詳しく、まあ、ナタリアの母親かどうかってことと、うん、そのこの母親って言っている人が、言っていること自体が合っているのかどうかっていうのさえもちょっと何も謎は解けてないんだけど、で今現状だからそこから、うん、さっき言ってたなんだっけマンズ夫妻みたいなのは、うん、インタビューとかにはもう今後あんまり答えたくないですみたいな方向性で話が進んでいるから、うん、ちょっと、うん、もしかしたら今後情報が出てくるとしたらそういう外部、
うん、
実母みたいなニューカマーが出てきて、
はいはい、
新しい情報を出すんじゃないかみたいなことになっている、
うん
うん、だからこの子の実際の年齢っていうのが結局いくつなのかも分からず、
うん、
しかもそのなんでそのね養子に行って人を殺そうとしてたのかとかもよく分からないし、うん、なんかすごいうやむやというか気持ち悪い状態で今、うんね、話が停滞してる状況、うんうん、でこの間だからその実母っていうのが出てきてちょっと新展開があったと、
うん、
で今世界は彼女のその今後の展開というかに注目しているみたいな感じになっていると。どうですかこのリアル、なんだっけ
エスター
エスターそう、うん、リアルエスターちょっと、
うん、
興味深いよね。
興味深いというかその年齢はまあまあ難しいのは分かったわ。その何歳かっていうのを、
うん
その骨密度やら血やら抜いても、うん、ちょっとまあ正確な年齢が出ないっていうのは分かりましたよ、うんうん、そんなにズレがあるっていうのはね、
うん、
分かりましたけど、その要はお母さんと血がつながってるかっていうのは調べられるわけじゃん。
そうだよね、うん、今できんのってそれぐらいだよねおそらくね、
うん、であとそのマンズ夫妻は命を狙われてないのっていうのは思っちゃう、
うん、そうだね、うん、確かに牧師とはいえね
病も治ってないんでしょ、
うん
うん、だからその例えば十字架をピンクに塗っちゃったとかさ
まあね、それこそねなんか懺悔するのがあるかもしれないけどね、
うん、なんかその何も知らないようなさ要は他の養子縁組組まれた子供らが急にファックって言い出すとかさ、うん、汚い言葉を使い出すとかさ、
そうだね、うん、それもうまさにあれじゃねえかそのまんまじゃねえか
そういうさ、うん、ものが要は出ないのかなって思っちゃう。
うん
うん、
でやっぱその顔をさ見るとさ、
うん、いや子供にしか見えない
んだよね子供。いやでもね俺それいつのやつこれ見たこの写真、ちょっとどっちとも撮れない顔してない。
年取ったなちょっと。抱きかかえられてるやつ見た俺。
ああそうそうそう、
うん、あれは子供にしか見えないじゃん。
うん、でこれが今、マンズ、
うん、
ちょっと大人になってる
でしょ。大人じゃんもう。
そうそう、
うん、
でも30とか言われたらうんってなるよねやっぱり、うん、
まあね、
うん、これがだからそのね、
うん、
どういう方向になっていくのかがちょっとまだ見ものというか。
まあね
不思議だよね
今後なんだ。
うん面白い、うん
うん、映画化しそうだな
これね。マジで映画化できそうだよね
リアルエスターっつって
もうすでに言われてるからねリアルエスター
って、うん、リアルエスターって言われそう。
でもねこれ本当に結構いろんな各紙、
うん、
海外のやつが多いけど、
うん、
本当にね扱ってて
ドキュメンタリーとかにすればいいのにもう
これできるよね、
うん、できる何でもできるよこれ。
アンビリーバーも絶対取り上げるじゃん。
いや取り上げる絶対取り上げる、
ね
うん、
すごい話だもんな、
うんね、ナタリアの年齢は一体いくつなのかアンビリーバーも
言うよ、
うん
うん、今後、
うん、
もし展開がどういう展開がありえると思います？僕やっぱりマンズ夫妻の身に何かが起こるっていうのが今一番ありそうかなって思ってて、
ね、実母が出てきたじゃん、
うん、
実母が殺されるとかね。
そうね、
うん、
うん、
で本当にもう真実は闇に葬られてしまうみたいなのがちょっと来るかもしれないよね。
なんかあとお金のなんか匂いもちょっとしてきたような気がしてて。
お金の匂いする？
うん、なんかこの話自体って世界的にちょっと有名になったから、
うんうん、
この子を預かっていることによってなんかメリットがあるとかってあるんじゃないかなと思って、
はいはい、か一人立ちするとかね。いや実は私も30なんです、うん、映画の利権とか全部私ですみたいな。
あ、
子供じゃないんで、ね、未成年じゃないんで私全部もう、はいはい、それは私が管理するんでお金とかってなるとかね、うん、
そのシンプルに俺マンズさんとその実母がバトルになるのかなと思ったの。その
あ、それはあるでしょうね、
うん、だそうして、うん、結局どっちのもんだっつって、うん、それかお金が絡んでくるとか、
もうリアルエスタープロダクションみたいなタレント会社作ってさその子がいろんなもの出てくるとかね。
なるほどね。
それこそさ、うん、アダムスファミリーみたいなさ、はいはいはい、ちょっと気味の悪い映画とかに、うん、その要は
オースティン・パワーズとか、
うん、そうそうそう、いやリアルエスターじゃないかとかって突っ込まれて出ていくみたいなね。マミ、うん、山田さんみたいな感じで、
ね、いやこれだからちょっとね8歳か22歳かが、
うん、
やっぱ女性って意外と年齢分かんないって言うけど、
分かん、いやそこは分かるでしょ
う、ね、このレベルはないなと思ってね、
うん、20歳と30歳分からないは分かるけど、うん、8歳と20は分かるよそら
これはちょっとすごいよね、
うん、体極端に成長する時期だからさ、
うん、
それは分かるさ。
いやすごいよなこれ、
うん、すごいわ。いや面白い話もあるんだね。
まだだから続いてるから、
そうそう、
その話自体が、
うん、
一通りでも裁判は落ち着いたのかな。
すぐ決着つきそうやけどね、
うん
うん、
みたいですけどね。
お母さん出てきてるし、
うん、
あと広まってるからその人らじゃなくてその周りの人らは決着つけそう、
うん
うん、早くしましょうみたいな。
あと第二の実母と出てきてもおかしくない、
うん、ああ出てくるかもね。弟とかね、
私がとか、うん
うん、私はナタリアと暮らしていましたみたいなちっちゃい頃は。
いやね、っていうかそのちっちゃい頃の情報が出てこないのが気持ち悪いよ ね、
そうね、
ちょっとそのあんまり、
うん、
ウクライナ時代、
そうウクライナの言葉が出てこないし、
うん、
ウクライナの要は国のことも出てこない時点で、うん、ウクライナ人じゃないんじゃないの、
じゃないって思うよね、うん、ウクライナなまりもないんだ。
だから実母がウクライナ人っていうのはちょっと嘘じゃないのって思っちゃう。
そうだよね、
うん、
ただそのそうそうウクライナ出身っていうところに合わせてるんだったらそっちが正しいけどね、
う
ん、
そうそうそうそう、
どっちが正しいのか全く見えないっていう。
だから別の実母が出てくるのはね、
うん、
もしかしたら
出てくるかもしれない。面白いよねこれ、
うん、ね面白いわ
ということでね、皆さんこれまだ全然これから多分、うん、
かけられる、
うん、まだまだ続きそうな、うん、匂いがあるよね、
まあ、シーズン2だから、うん、4までありそうだから
シーズン4、うん、
2までだから今ね、
うん、だから今後の展開に注目しながらちょっと皆さんね、このリアルエスター事件ちょっと調べてみてはいかがでしょうか、うん、ありがとうございました。